皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。12月15日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち。今日の話題は、柳は緑、花は紅です。いつものように藤原事務所の長谷川隆君とおしゃべりを楽しみたいと思います。長谷川君、おはようございます。
おはようございます。
長谷川君、小田原に引っ越してきましたけれども、小田原の生活は慣れましたか？
あの、家の方もちょっとずつ片付いてきまして、
はい、
だんだんと住めるようになってきました。
そうですか、
はい。
小田原のお魚好きですか？
そうですね、あのアジのフライ、なんか好きですね。
そうですか、アジフライ、
はい、
例えばアジのたたきとか作ったことありますか？
いや、魚自体や料理はあんまりしないんで。
そうですか。
僕はサンマの開きが一番好きなんです、ね、
サンマの開きが好き、
天日干しの
天日干しのね、はい、なかなか面白いねいや、せっかく小田原に来たんですから、新鮮な魚結構上がりますんでね、
はい、
出刃包丁1本買ってその魚をさばく練習してみたらいいと思うんですが、どうでしょうか？
そうですね、あのやってみたいと思います。
特にアジは非常に美味しいですからね、
はい、
あの新鮮なアジ買ってきてこう叩きにして食べると最高ですからね。
あの、ピンセットで骨を一本一本抜くのがめんどくさくてです。
いや、そんなことないですよあれ上手にさばけばね。
あ、そうですか。
骨取る手間もそんな大したことありませんからね。ぜひ勉強していただきたいと思います。
あ、わかりました、
はい今日の話題は、柳は緑、花は紅というお話であります。美しい春景色を例えたものですが、それ以外に緑の柳や赤い花は当然のことであり、そこに人工ではない自然の真の姿があるといった意味を込めて使います。また物事は様々に異なっているということの例えということなんですけども、長谷川君自身、今までこうずっと、ね、今30何歳生きてきましてね、
はい、
そのもう自分の色はこんな色かなっていうのを実感したことってあります？
自分の色、
人と違うなというところを実感したことってありますか？
そうですね、まあ人と違うっていうのは多分あると思いますね。
あ、そうですか、
はい、
いや、それはある意味では幸せなことでね、
はい、
今なんかほら横とその競争させられて同じことをみんなでこうやらせられる時代というのはね、
はい、
なかなかやっぱりね、自分のその特徴というのを見出しにくい、
はい、
だから自分はこの色かなって考えることがね、なんか職場の中でもあまりこの奨励されてないところがあるんですが、どうですか、うん、そんなこと、あの世の中見てて感じることあります？
そうですね、まあ特に大きい企業なんかに勤めてる人はそうなんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうね、
はい、
あのやっぱりなんか本人の個性とかですね、本人のやる気とか全く無関係にですね、何かその仕事を与えられてね、
はい、
まあ、それで疲れちゃってる人っていうのは結構あるんじゃないかなと思うんですけどもね、
はい、
まあ、あのこれからその、まあ、21世紀ね、あの長谷川君たち若い人たちの世代なんですけども、
はい、
そのどうですか、そのやっぱりかなり個性的な人たちが多いなっていう感じはします？
個性持ってる人はやっぱ多いなっていうのは思いますね。
あ、そう、
はい、
うん、でそうなってくるとさ、やっぱりこの個性を生かす職場っていうのは必要だと思うんですけど。
そうですね、
それはやっぱり難しいと思う、作るのは。
いや、それはやっぱりあの上に立つ人次第じゃないかなと思いますよね。
なるほど、やっぱそうだね、
はい、
だけどやっぱりなんていうのかな、どうやったらなんか柳を緑にちゃんとね、まあ、色をつけさせて花を紅につけさせるか、まあ、その辺っていうのはなんていうのかね、まあ、非常に難しいっては難しいんだけど、
はい、
逆に考えればあまり難しいこと考えないで自然に合わせればいいんでしょうね。どうですかね。
そうですね、あの抑え込むからダメだと思うんですよね。
抑え込むからね、
はい、
うん、
だから出る芽も出ないとかいうのはあると思いますんで、
うん、
自然にやらせてもらえれば一番それがいいと思いますけど。
そうね、
ただ、
はい、
放任されすぎるとそれもまた問題で、
うん、
難しいところであると思うんですけど、
ああほったらかされちゃうと、
はい、
今度
は
雑草みたいになっちゃって何のね、よるべもなくなっちゃって、
そうですね、
うまくいかないところがある、まあ、そういうことかな、
はい、だから、うん、水あげたりとか、
うん、
ちゃんと手をかけないと、
うん、
芽も出てこないっていうところはあると思いますけど。
なるほど、
はい、
ちゃんと奥さんに水をあげてます
いや、そのつもりで、
そのつもりでね、
つもりだけかもしれない
です、ね、そう、奥さんにも聞いてみないといかないね。
そうですね、
ちゃんと水ももらってるかどうか、
はい、
ね、でそういう意味で言ったらさ、その今その手をかけるって話がありましたけどね、
はい、
やっぱり世の中他人に対して手をかけなくなってますよね。そんなこと感じません？
うん、そうですね、
気にしないっていうこともあるし、
ありますね。
相手がなんかおかしくなってもね、
はい、
なそれは関係ないってなことを平気で言いますよね。
はい、
うん、それすごく悲しいことだと思うんですね。
そうですね。
でこのまあことわざはですね、物事は様々に異なっているということの例えとも言っていますから、ですから違っているということは逆にいいっていうことなんですよね、これね。
はい。
ね、でも例えばね、それ逆から考えれば、この組織なんか作っていくときに、違ってる人をなんか一つの組織にしてなんか仕事していくってすごく難しいと思うんですけども、
はい、
大変ですね。
大変だと思いますね。はい。
うん。長谷川君そういうの自信ある？
自信があると言われると困りますけどね、
うんうん、はい、いやでも自信はこれから作っていくべきもんだよね。
まあそうですね。
それね、
はい、
で今からね、まあそれこそ10年ぐらいこう経った時にね、まあ日本の姿っていうのは結構やっぱりかなり個性的になってるんじゃないかと思うんですよ、
うん、
でね、この柳は緑花はくれないって言った時に、まあなんていうのかな、一つの自然の中には緑の柳もあるし赤い花もあるということでね、結局それが一つの調和を成しているということなんですね。美しい春景色ですから、春の景色の中に一つの調和を成して、その調和の基礎というのが異なったいろんなものが自分の良さを全部発揮していると、しかもそれは人工ではないものということですけどもね、
はい、
なんかある種芸術的な感覚というのがそういう意味ではこれから必要になる部分もあると思うんですが、
はい、
このなんか調和という意味でね、
うん、
長谷川君芸術得意？
芸術あんまり得意じゃないですね。
そう、
はい、クリエイティブな人間じゃないんで。
そう、
はい、
そうかな。でもなんて言うんでしょうかね、まあ私から見てるとかなりね個性的で頑固な部分があると思うんですが、それ結構人から言われることありません？
ああ、まあ頑固っていうのが個性的って言ってもらえるんであれば、うん、それ、プラスの考え方で。
いや何度もプラス思考で
話してる。まあそうですね。
ね、マイナス思考で話すのは、ね、よくないですからね。でそういうふうに考えてたときに、その柳だってね、最初は小さな苗であって、
はい、
それをこう育てていくわけですから、
はい、
この柳を育てていく、あるいは、くれないの花が咲くまで花を育てていくっていうことが必要なわけでしょう。
はい。
長谷川君も今、子供さんがいますよね。
ね
え。お年はいくつ？
1歳ちょっとです。
1歳ちょっと。
はい。
どんな、その、まあ、木や花になりそうな雰囲気なんですか？男の子でしたよね。
男ですね。
うん、
はい。
結構乱暴、それともおとなし
い？いや、結構乱暴ですね。
結構乱暴？
はい。
あ、そう。
はい。
で、なんか、どんな子供になってほしいって思いはあるんですか？
そうですね。今のところそんなに、ないですけど、
うん、
とりあえず、素直に育ってくれれば。
で、素直に言ったら親の言うことよく聞くって意味？
いや、そういうことじゃなくて、自分の気持ちに素直という
か。
う
ん、あ、自分の気持ちに素直ね。
はい、
それあんた親大変やね。うん。いや、それはもちろんね、上手にちゃんと育っていけばさ、
はい、
別に問題もなくいくけども、
ええ、
いや、だんだんだんだん子供が自我を目覚めてきて言いたいことを言い始めるとさ、
はい、
世の親の多くはね、なんでいいこと言わないんだろうとこう、ちょっと思うわけよね、
はい。
そこはやっぱ親がなんか子供に教育されてる部分が私あると思うんですよ。
はい、
ね、なんかそのやっぱ親の辛抱が試されるみたいなところがあって、
そうですね。
そういう点に関してはもうなんか兆しは見えます。結構その子供さんは素直にやって、親が試されてるなって感じるようなことってあります？
いや、もう今でもそうですよね。
あ、そう。
今の時点ってやりたいことやるじゃないですか。
うん、
だからそれで、
うん、
なんでそういうことするんだと、
うん、
まあ親がそこで思えばそれだけで腹が立ちますから。
うん、
はい。
あ、そう。
はい。
そしてやっぱり、はい。
そこは流して、子供だと思って、
うん。子供だと思って。でもそれってさ、ほら、公認しちゃいけないわけだから、
はい、
何らかのこの、ほら、こちらからも積極的にね、
はい、
こう、まあ、関与していかなきゃいけないわけでしょ？ほっとくわけいかないでしょ？
まあ、やったらダメなことはダメだ、
うん、
っていうぐらいですかね。
うん、あ、そう、
はい。
奥さんはどう？もう猫可愛がりしてるの？
いえいえいえ。
あ、そう？
ええ、怒るときは怒ってますね。
あ、そうですか。
はい、
なかなか素晴らしいね。そんな風にこうやっていくとうまくいくんじゃないかと思うんだけど、
はい、
その、長谷川くんなんかこう、友達とかこう見ててね、柳は緑、花はくれないというふうに、まあ仕事でも何でもこう、うまくいってない人たちってやっぱいると思うんだよね。
はい。
それどんなふうにな状況になってます？
どんなふう？
うん。要するに、例えばね、柳の木を赤く染めろと言われたりね。
はい。
あの赤い花は緑になれと言われたりした時のその人々の様子ってどんな感じ？
もうやる気が全然ないような感じですよね。
あ、やる気が出てこないね。
はい。
うん。そうなんだよね。
下向いて歩いてるような感じ。
下向いて歩いてるね。その元気がどんどんこう抜けてっちゃうような、そんな感じだということですね。
はい。
いや、そうなんだよね。本当にその、なんていうのかな、人工的にね、柳の木を赤くしたり、赤い花を緑にしろと言ったりすると、やる気がなくなって元気なくなっちゃうんだよね。そうするとやっぱり全部うまくいかないんだよね。そうするとなんかさ、これ非常にすごい話でね、やりたいことをやらせようとリーダーが思ってやっても、結局それやっぱうまくいかないんだよね。で、放任するわけでもなく、みんなが個性を発揮していることを助けて、で、全部まとめる。なんかすごく難しいことだと思いません？
いや、もうその難しいですね。
難しいよ ね。
大変ですね。
大変だよね。でも自然ってやっぱりそれやってるわけだよね。自然の調和ってそういうもんだから。だから逆に言うと、人間は不自然なんでしょうね。発想がね。そういう意味で言ったらね。もっと自然に任せちゃったらおそらくうまくいくんだけど、人間の頭ってそうはできてないから、自分で考えるんじゃない。そうするとどうしてもなんか、本来簡単なものを難しくしちゃってる、そんなとこあるんじゃないの？
そうかもしれないですね。
ねえ。まあ、でもこれから長谷川君たちの世代がだんだんね、まあ、世の中をこうの表にこうどんどん出てくるわけなんだけども、やっぱりなんか柳は緑、花は紅に生きて、そしてなんか仕事できる環境を作りたいと、まあそんな風な感じは私もこう思うんですよね。皆さんたちが活躍できるね。で、そういう意味ではなんかあなたたちの責任ってすごく重大だと思いますが、どうですか？
そうですね。
ねえ。ですから、これからまあ仕事を通じてもね、まあ家庭でもですね、ぜひ柳は緑に、花は紅に育てていかれ、い、いってほしい、そう思うんですけども。今日はなんかね、私の一方的な説教節になって、いかにも20世紀人間らしい話で終わっちゃったんですけど、
いえい
たまにはこんなことでもいいですよね。
え、まあもちろん。
ねえ。まあ、今度はぜひ、私に説教ぐらいのするつもりでね、言ってください。
流行ものでもなんか。
そうそう。今度は流行ものを私に聞くなんて話もね、ありますから。じゃあ次回はそれでいきましょうかね。今日は私の説教ということで、あっという間に時間が来てしまいましたけども、今週のロハスで愉快な仲間たち、この辺でおしまいにしたいと思います。ではまた来週お楽しみに。さようなら。
ありがとうございました。